このテープでは、県政だより三三高知2021年11月号をお伝えします。読み上げは、高知読み書きサービス赤十字奉仕団が担当します。三三高知の内容は、表紙1ページ、活性高知最前線シリーズ20、街道90周年を迎えた龍河洞、歴史を体験する冒険にいざ出発。ピックアップ1、2ページ、四国デスティネーションキャンペーン開催中。ピックアップ2、3ページ、カーボンニュートラル実現に向けた取り組みを推進しています。ピックアップ3、4ページ、新たな高知県史の編纂がスタート。特集5ページ、9月補正予算、一般会計総額およそ161億600万円。情報広場6ページ、募集、令和3年度第3回県営住宅定期募集。催しその1、第10回ものづくり総合技術展。その2、今こそみんなで高知を応援しよう地産地消キャンペーン。その3、高知競馬、よさこいナイター開催日程。県立施設のご案内7ページ。高知城歴史博物館企画展、廃藩置県150年、藩が消えた日、四国の廃藩置県。牧野植物園、その1、夜牧の星降るこんこん山。その2、観覧展。埋蔵文化財センター、古代ものづくり体験教室、土器づくり。芸政天文学習館、金星食特別観望会、歴史民族資料館、対談、田辺敏夫の写真を語る。高知漫画ベース、漫画王国土佐情報発信拠点、親子漫画教室、文学館、不思議スタンプ集め、坂本龍馬記念館、特別展、龍馬と北の大地、第1部、蝦夷地への眼差し、龍馬と幕末の志士、オーテピア高知図書館、県立図書館、高知市民図書館本館、お城下文化の日関連企画、リサイクル本庄都市、野市動物公園、どんぐり感謝祭、美術館、奥谷博士、無給へ、高知県推計人口8ページ、炭酸高知の発行や問い合わせ9ページ、以上が目次です。11月号の表紙は龍河洞です。街道90周年を迎えた龍河洞、歴史を体験する冒険にいざ出発。令和3年8月9日に街道90周年を迎えた龍河洞。洞窟壁面に大型のプロジェクションマッピングを投影しているほか、新たに加わった西本洞コース、水の洞窟も発見がたくさん。表紙では今年8月に街道90周年を迎えた香美市の龍河洞を紹介しています。詳しくは YouTube 黒潮くんチャンネルをご覧ください。以上で表紙を終わります。
次はピックアップ1です。12月31日まで四国デスティネーションキャンペーン開催中。四国デスティネーションキャンペーン DC は、デスティネーション目的地とキャンペーン宣伝を組み合わせた造語で、全国から四国への観光客誘致と地域の活性化を目的に、JR グループ6社と地方自治体、観光関係団体などが協力して実施する国内最大級の観光キャンペーンです。昨年からの新型コロナウイルス感染症の影響により、全国的に旅行者が減少し、県の令和2年県外観光客入り込み数は、前年対比 39% 減の約266万人となるなど、県内の観光関連産業は大きなダメージを受けています。県としては、今後の県内他県の感染状況や国の動向を注視しつつ、こうした機会を追い風として 誘客につなげていけるよう取り組んでいきます。期間中には四国が誇る自然美をはじめ、多くの観光素材など、四国の魅力を提案発信します。昨年7月より、高知駅から久保川駅で運行している JR 四国観光列車、四国土佐時の夜明けの物語を期間限定で土佐黒潮鉄道御免なはり線で運行するなど、様々な施設で四国 DC 特別企画をご用意しています。ぜひこの機会に県内を周遊して、四国高知の魅力を再発見してみてはいかがでしょうか。以上について詳しいことは、四国ディスティネーションキャンペーン推進委員会事務局一般社団法人四国ツーリズム創造機構電話 087-813-0432 までお問い合わせください。以上でピックアップ1を終わります。
次はピックアップ2です。カーボンニュートラル実現に向けた取り組みを推進しています。県では、県民の皆様や事業者の皆様、市町村などとともに、2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、オール高知で取り組むため、脱炭素社会推進アクションプランの策定作業を進めています。カーボンニュートラルとは、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量から、森林などによる吸収量を差し引いた実質的な温室効果ガスの排出量をゼロにすることです。気候変動問題の解決に向け、カーボンニュートラルの実現を目指す世界的な取り組みが加速する中、高知県としても役割を果たすため、昨年12月に高知県における2050年のカーボンニュートラルを目指すことを宣言しています。脱炭素社会推進アクションプランとは、カーボンニュートラルの実現に向けて、高知県の強みである豊富な自然資源や地域の特色を生かした具体的な取り組みの道筋を示す行動計画のことです。カーボンニュートラルが実現された2050年の目指すべき将来像を示すとともに、中期目標となる2030年度の数値目標を定めます。中期目標として、現状では実質的な温室効果ガス排出量2013年度比 29% 以上削減としていますが、より高い目標を目指していきます。アクションプランの主な内容を示した骨子を9月に策定しました。今後、より良いアクションプランとしていくため、皆様のご意見、ご要望などをお聞かせください。骨子掲載意見募集の URL は https://www.peref.koch.i.lg.jp/fo-rm/0309/cnap_koshi.html です。アクションプラン骨子の概要、気候変動への対応と経済と環境の好循環の創出を目指し、高知県の強みや地域の特色を生かして3つの柱を軸に取り組んでいきます。柱1、電化、電力の再生可能エネルギー化といった、K 県民、事業者、行政などの省エネルギー化、エネルギーの脱炭素化、吸収源となる森林保全の取り組みの推進などによる CO2 の削減に向けた取り組みの推進。柱2、CO2 削減につながる製品やサービスを生み出す取り組みの支援などによるグリーン化関連産業の育成。柱3、オール高知で取り組みを進めるための普及・啓発、市町村の取り組みの支援、県庁の率先垂範の取り組みなどによる SDGs を意識したオール高知での取り組みの推進です。以上について詳しいことは高知県庁環境計画推進課電話 088-821-4841 ファックス 088-821-4530 までお問い合わせください。以上でピックアップ2を終わります。
次はピックアップ3です。新たな高知県史の編纂がスタート。高知県の歴史を未来へ伝えよう。自治体史の高知県史とは、県内外に伝え残された資料を調査し、本県の歴史を詳細に記したもの。昭和43年から昭和53年にかけて全10巻刊行された前回の高知県史は、オーテピアなどで閲覧できます。今年は、明治4年、1871年7月14日に高知県が設置されてから150年となる記念の年。この期に約50年ぶりとなる新たな県史の編纂を開始し、今後予定では20年をかけて本県の歴史的な変遷を明らかにしていきます。最初の5年間。令和3年から7年、古代中世、近世、近代、現代、考古、民族、文化財、自然の全8部会を順次設置し、県内外に散在する歴史資料の調査を行います。6年目以降、令和8年から22年、部会ごとに資料調査を継続しながら、その成果を踏まえて、資料編及び本編の編纂を行い、全体で30数巻程度の刊行を目指します。事業期間全体を通じて、歴史講座の開催やニュースレターの発行などにより、県民の皆様に調査の成果や歴史の面白さを随時発信し、歴史文化の振興につなげます。県内外で活躍されている歴史研究者の方々だけでなく、県内の若い研究者や学生の方々にも編纂に加わっていただきながら、将来にわたって本県の歴史研究を担う人材の育成につなげます。県民の皆様へ、ご家庭や地域に残る古い資料にお心当たりがありましたら、ぜひ情報をお寄せください。以上について詳しいことは、高知県庁文化振興課県史編纂室、電話 088-823-9337、ファックス 088-823-9296 までお問い合わせください。高知県政150年記念式典とシンポジウムを開催します。日時、11月23日、火曜日祝日、午後1時から午後1時40分、県政150年記念式典を開催します。
詳しいことは、制作企画課、電話 088-823-9603 までお問い合わせください。午後2時から午後5時、県史編纂開始記念シンポジウムを開催します。詳しいことは、文化振興課、電話 088-823-9337 までお問い合わせください。場所、県民文化ホール、オレンジホール。なお、YouTube ライブを配信します。参加申し込み、イベント情報は、高知県政150年ホームページ、https://kochi-kensei150.jp/でご確認お願いします。その他、高知県の歴史や文化の変遷を身近に楽しんでいただくための関連行事を県内各地で開催します。11月3日水曜日祝日から30日火曜日、オーテピアで学校関連パネル展、学びの記憶、明治から令和へを開催します。詳しいことは、教育政策課、電話 088-821-4568 までお問い合わせください。11月11日木曜日から13日土曜日、高知地場産センターで、ものづくり総合技術展、特設コーナー、ものづくり150年の歩みを開催します。詳しいことは、工業振興課、電話 088-823-9724 までお問い合わせください。11月23日、火曜日祝日、県立牧野植物園で、県政150年記念植樹を開催します。詳しいことは、自然共生課、電話 088-821-4868 までお問い合わせください。11月29日月曜日まで、県立高知城歴史博物館で、藩が消えた日、四国の廃藩置県を開催します。詳しいことは、県立高知城歴史博物館、電話 088-871-1600 までお問い合わせください。12月24日金曜日まで、県立公文書館で、文書と写真でたどる高知県の奇跡を開催します。詳しいことは、県立公文書館、電話 088-856-5024 までお問い合わせください。12月25日土曜日まで、廃藩置県150年特別企画展を開催する歴史施設で、廃藩置県150年特別企画展連携、龍馬パスポート限定レアスタンプがもらえます。詳しいことは、高知城歴史博物館の高知ミュージアムネットワーク事務局、電話 088-871-1629 までお問い合わせください。以上で、ピックアップ3を終わります。
次は特集です。9月補正予算一般会計総額161億600万円、債務負担行為4億4200万円。債務負担行為とは、複数年度にわたる事業について、翌年度以降の財政支出を約束する行為のことです。令和3年度の一般会計9月補正予算では、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に最優先で取り組むとともに、感染症の影響が長期化し、厳しさを増す事業者への支援を強化しています。合わせて 社会、経済構造の変化に対応するため、デジタル化やグリーン化の推進に向けた取り組みを強化しています。これらのうち、主な取り組みをご紹介します。新型コロナウイルス感染症対策の強化。1、感染予防、感染拡大防止、105億円。感染拡大に備え、病床確保計画を改定し、患者の入院病床や宿泊療養施設を確保します。県病床確保計画。入院即応病床は226床でしたが、9月13日改定後は234床となり、緊急時対応用病床は58床となりました。宿泊療養施設は2つで221室。緊急時対応用は1つの施設16室でしたが、9月13日改定後は3つの施設268室。緊急時対応用は1つの施設16室となりました。やむなく自宅で療養される方については、引き続き健康面、生活面での支援を行います。また、今後の感染急拡大によって、再度自宅療養をお願いする事態も想定し、必要な体制を整えます。8月中旬以降の感染拡大局面では、無症状の方などに自宅での療養をお願いしましたが、9月16日以降は、入院または宿泊療養施設での受け入れを原則としています。2、経済影響対策21億円、うち債務負担行為額 0.2 億円。第1フェーズ、事業の継続と雇用の維持。第2フェーズ、経済活動の回復。第3フェーズ、社会・経済構造の変化への対応という3つの局面に応じた取り組みを展開しています。1、事業の継続と雇用の維持。雇用維持臨時支援給付金。感染症の影響が長期化し、より厳しい状況にある事業者に一層手厚く支援していくため、雇用維持臨時支援給付金8月、9月分を拡充します。ポイント1、すでに受給した協力金などを全額控除する方式から8割控除する方式に見直し、ポイント2、より厳しい事業者への支援を強化。対象者など制度の詳細は、高知県雇用維持臨時支援給付金のホームページをご確認ください。生活福祉資金。休業などにより収入が減少し、生活が困窮する方への生活福祉資金の特例貸付について、申請受付期間を11月末まで延長します。2、経済活動の回復、社会経済構造の変化への対応。畜産業や養殖業の生産性の向上や品質管理の効率化につなげるため、牛の発情発見装置、魚体重自動計測システムといったデジタル設備、機器の導入を支援します。首都圏のプログラミングスクールと連携したイベントの実施や、副業・兼業人材の活用に向けた情報発信、マッチング支援といった首都圏などのデジタル人材へのアプローチを強化し、県内企業への就職・転職などを促進します。脱炭素化につながる新たな製品・技術開発を促進するため、工業技術センター及び紙産業技術センターに試験機器を導入し、県内企業の研究開発を支援します。広域観光組織が行う観光需要喚起事業や、新たな旅行ニーズに対応するための事業を支援します。その3、その他の取り組み35億円、うち債務負担行為額 4.2 億円。新型コロナウイルス感染症対策のほか、以下の取り組みを行うための経費を計上しています。都市計画事業や林道事業などにかかる 国費の内需増に伴い、公共施設などのインフラ整備を加速、住宅などの耐震化のさらなる加速、住宅耐震改修工事、当初予算1250棟から9月補正後、予算1500棟に増。四国カルスト県立自然公園内において、電気自動車などが利用できる自然単焦炉の再整備を実施。高知工科大学が設置を構想している新学群、データ&イノベーション学群について、有識者を交えた検討会を開催。今後の財政収支の見通しについて、県では県政扶養と県財政の持続可能性の両立を図るため、毎年中期的な財政収支の見通しを試算しています。ポイント1、財政調整的基金の残高は、今後の大規模事業などに必要な経費を見込んでも、なお一定確保できる見通しです。ポイント2、本県の財政運営は、歳入に占める地方交付税の割合が高く、国の動向に大きく左右されるため、今後も国に対して積極的な提案を実施します。また、事務事業の見直しやデジタル化の推進を徹底し、施策の有効性や効率性を高めます。令和9年度までの財政収支の見通し、令和3年度から令和9年度までの当初予算時における財源不足と財政調整的基金残高を棒グラフで表し、安定的な財政運営に一定の見通しが立っていることを示しています。財源不足は各年度に必要な経費から各年度の収入を差し引いた額であり、この不足分は県の貯金にあたる財政調整的基金を取り崩して埋めることになります。以上について詳しいことは、高知県庁財政課電話 088-823-9302、ファックス 088-823-9768 までお問い合わせください。詳しくは、高知県財政課で検索してください。以上で特集を終わります。
次は、情報広場のコーナーです。まずはご案内です。高知県庁宛ての郵便物は、郵便番号 780-8570、高知県〇〇課だけで届きます。掲載イベントの情報は、新型コロナウイルス感染者の拡大防止のため、今後の状況により変更や中止になる場合があります。最新情報や詳細については、それぞれの施設にお問い合わせください。ご理解とご協力のほどお願いいたします。続いて、募集のお知らせです。令和3年度第3回県営住宅定期募集。定期募集、高知市、ケラ、船岡、鏡川、小高さ三の丸、東津南、鴨部、横浜第二、東洋町、野根第二、室戸市、元柳の内、名場へ、奈半利町、奈半利東、上市、鏡野、南国市、鴨原、東地、伊野町、宇治、北鎌村、日高東、須崎市、桜川、四万十町、久保川、黒潮町、大型、宿毛市、宿毛、土佐清水市、清水、随時募集中、室戸市、崎浜、羽根、東洋町、野根、本山町、本山、江南市、別所山、黒潮町、佐賀、募集期間、11月8日月曜日から14日日曜日。募集案内配布場所、高知県庁1階、募集要項コーナー、高知県住宅供給公社、県立福祉交流プラザ、該当の それぞれの市町村役場、高知市は市役所ではなく市民会館。なお、高知県住宅供給公社は電話、書簡で請求できます。10月28日から11月10日、募集案内配布期間、11月1日月曜日から14日日曜日、応募方法、持参、土曜日、日曜日、祝日を除く、郵送は当日消印有効です。お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号 781-0832、高知市九反田 4-10-401、トップワン四国4階、高知県住宅供給公社、電話 088-883-0344 です。次は、催しのお知らせです。3件あります。その1、第10回ものづくり総合技術展。高知発の優れた技術、製品を紹介しており、子どもから大人までものづくり企業や防災関連産業など、県内のものづくりに携わる企業について知ることができます。日時、11月11日木曜日から13日土曜日、午前10時から午後4時。場所、高知市布下にあります、高知地場産センター。詳しいことは、公益財団法人、高知県産業振興センター、電話、088-845-7110 までお問い合わせください。その2、今こそみんなで高知を応援しよう。地産地消キャンペーン。お得なキャンペーンが始まります。1、地産地食応援キャンペーン。キャンペーンに参加する県内の飲食店など、および東京の丸ごと高知で県産食材を使用したキャンペーンメニューを注文しよう。スタンプまたはウェブ応募券を3つ集めた方を対象に、抽選で期間中合計4000人に4000円相当の県産加工品セットをプレゼントします。応募期間、令和4年4月31日月曜日まで。応募方法、1、参加店舗で配布する専用はがきを郵送。当日消印有効です。2、ウェブ応募券で特設サイトから応募。詳しいことは、地産地食応援キャンペーン事務局、電話 088-824-7370 までお問い合わせください。2、土佐州グイッドキャンペーン。キャンペーンに参加する県内の主販店、量販店、および東京の丸ごと高知で、土佐市を税抜き2000円以上購入しよう。抽選で期間中合計4000人に3000円相当の土佐市をプレゼントします。応募期間、令和4年1月31日月曜日まで。応募方法、参加店舗などで配布する専用封筒でレシートを送付。当日消印有効です。詳しいことは、土佐市ウィットキャンペーン事務局、電話 080-2989-6893 までお問い合わせください。その3、11月の高知競馬、よさこいナイター開催日程を申し上げます。11月6日土曜日、7日日曜日、13日土曜日、14日日曜日、20日土曜日、21日日曜日、27日土曜日、28日日曜日。詳しいことは、高知県競馬組合、電話 088-841-7110 5123までお問い合わせください。詳しくは高知競馬で検索をお願いします。黒潮くん公式ツイッターでは、県内の観光スポットやグルメなどをゆるーくつぶやいています。詳しくはツイッター黒潮くんで検索をお願いします。以上で情報広場のコーナーを終わります。
次は県立施設のご案内です。開館時間や利用料金などは施設によって異なりますので、詳しくはそれぞれの施設へ直接お問い合わせください。掲載イベントの情報は、新型コロナウイルス感染者の拡大防止のため、今後の状況により変更や中止になる場合があります。最新情報や詳細については、それぞれの施設にお問い合わせください。ご理解とご協力のほどお願いいたします。11月号では、全11施設のイベントをご紹介します。案内1、高知城歴史博物館。企画展、廃藩置県150年、藩が消えた日、四国の廃藩置県。開催日、11月29日月曜日まで。薩長土肥の中で、高知、土佐のみ、士族反乱が起きなかった理由は、淡路島はなぜ徳島から分離して兵庫県に、四国の廃藩置県前後の歴史を紹介します。高知城歴史博物館の住所は、高知市大手筋 2-7-5、電話 088-871-1600、入館料、上卒点含む700円。高校生以下と県内65歳以上は無料。高知城とのセット券900円。案内に、牧野植物園、イベント2件をご紹介します。イベント1、夜牧の星降るこんこん山。開催日、11月20日土曜日、21日日曜日。午後5時から午後8時、最終入園午後7時30分。園内6カ所に設置したスポットからの星空観察をメインに、星空解説やゲストを迎えたトークショーなど、様々な星や宇宙、自然をテーマにしたコンテンツが楽しめます。参加料、午後5時以降500円。イベント2、観覧展、開催日11月26日金曜日から28日日曜日。なお、28日は午後4時30分までです。県内の愛覧会会員が丹精込めて栽培した観覧を展示します。観覧の幽玄かつ丹精な姿と、ふくよかな香りが醸し出す独特の風情をぜひご堪能ください。牧野植物園の住所は、高知市五台山 4200-6、電話 088-882-2601、入園料730円、高校生以下は無料です。休園日11月29日月曜日。案内3、埋蔵文化財センター、古代ものづくり体験教室、土器づくり。開催日12月19日日曜日、1回目、午前10時から午後0時、2回目、午後2時から午後4時、土器の成形、令和4年1月23日日曜日、午前10時から午後0時、土器焼き。粘土をこねて器の形を作り、1ヶ月乾燥させた後に焼き上げる土器作りを体験します。参加料400円。小学生以下は保護者同伴でお願いします。募集人数、 それぞれの会とも先着15人。申し込み方法、電話、またはホームページ。11月19日金曜日から。埋蔵文化財センターの住所は、南国市篠原1437-1。電話、088-864-0671。休館日、土曜日、企画展示以外の日曜日、祝日。案内4、芸生天文学習館。金星食特別観望会開催日11月8日月曜日午後1時から午後2時。月に金星が隠されて出てくるまでの珍しい現象を観察しよう。芸生天文学習館の住所は、秋郡芸生村和宿港4668-1。連絡先、高知県文教協会。電話、088-824-5451。平日、午前9時から午後4時30分。施設は観測学習会等開催日時以外は休館。案内後、歴史民俗資料館。対談、田辺敏夫の写真を語る。開催日11月13日土曜日午後2時から午後3時30分。講師小林克俊氏、写真同人、現会員。竹吉高尾氏、同会員。募集人数先着60人。申し込み方法、電話またはメール、ファックスでお願いします。歴史民俗資料館の住所は、南国市御甲町八幡1099-1。電話、088-862-2211。入館料、520円。高校生以下は無料です。案内6、高知漫画ベース、漫画王国、土佐情報発信拠点。親子漫画教室、開催日12月19日日曜日、講師、竹村義彦先生。4コマ漫画を描いてみよう。参加料無料。対象、小学生とその保護者。募集人数、10組、20人程度。抽選です。申し込み方法、メール、ファックス、郵送。11月20日土曜日から。高知漫画ベースの住所は、高知市丸の内 1-1-10、県立公文書館内。電話、088-855-5390。ファックス、088-855-5399。休館日、火曜日、木曜日。臨時休館日あります。案内7、文学館。不思議スタンプ集め、開催日、11月14日日曜日まで。館内をめぐり、不思議、駄菓子屋、銭天堂のオリジナルスタンプを集めて、家でも楽しめる不思議な雑誌をもらおう。文学館の住所は、高知市丸の内 1-1-20。電話、088-822-0231。入館料500円。高校生以下は無料です。案内8、坂本龍馬記念館。特別展、龍馬と北の大地。第1部、蝦夷地への眼差し。龍馬と幕末の志士。開催日12月3日金曜日まで。龍馬の蝦夷地への思いに影響を与えた松浦武四郎やその思いを認めた龍馬の手紙を紹介します。龍馬祭りの11月14日、開館記念日の15日は入館無料です。 坂本龍馬記念館の住所は、高知市浦戸城山830、電話088-841-0001、入館料、企画展開催時700円。案内球、大手ピア高知図書館、県立図書館、高知市民図書館本館、お城下文化の日、関連企画、リサイクル本庄都市、開催日11月21日日曜日、毎年11月第3日曜日開催のお城下文化の日に、図書館での役割を終えた図書、雑誌などの無料配布を行います。大手ピア高知図書館の住所は、高知市大手筋 2-1-1、電話088-823-4946。休館日月曜日、毎月第3金曜日、祝日の場合は開館。案内図、野市動物公園、どんぐり感謝祭、開催日11月23日火曜日祝日、午後1時30分から午後3時、園内のヒントを見ながら、クロスワードパズルに挑戦し、正解すると缶バッジがもらえるイベント、先着100人やどんぐりの苗木無料配布を行います。野市動物公園の住所は、江南市野市町大谷738、電話0887-56-3500、入園料470円、18歳未満、高校生以下は無料。休園日、月曜日、祝日の場合は翌日休み、11月22日は開園。案内11、美術館、奥谷博士無休園。開催日、11月3日水曜日祝日から、令和4年1月16日日曜日。宿毛市出身の画家、奥谷博士の大回顧展です。開館記念日の11月3日は、全館観覧無料です。入館料1200円、大学生850円、高校生以下は無料です。美術館の住所は、高知市高須 353-2、電話088-866-8000。以上で、県立施設のご案内を終わります。次は、高知県庁統計分析課から、9月1日現在の高知県推計人口をお知らせします。高知県人口の総数は682,737人。前の月に比べ515人の減少です。そのうち男性は322,292人。前の月に比べ275人の減少です。女性は36,445人。前の月に比べ240人の減少です。世帯数は317,622世帯。前の月に比べ88世帯の減少です。サンサン高知2021年11月号の発行部数は337,000部。発行は令和3年11月1日。編集発行は高知県広報広聴課、郵便番号 780-8570、高知市丸の内1丁目2番25、e メール11-1301@ken.pref.kochi.lg.jp、 ホームページ https://www. www.pref.kochi.ld.jp/。制作は株式会社ホットコーチ。なお、メール版の配信をしています。ご希望の方は、広報・広聴課までご連絡ください。展示版・録音版をご希望の方は、高知県庁障害福祉課、電話 088-823-9634 までお願いします。高知県ホームページに、手話版、手話動画も掲載しています。サンサンコーチに関するお問い合わせは、電話 088-823-9046 までお願いいたします。サンサンコーチ11月号をお伝えしました。